ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。今日10月23日未明、米国時間10月22日でございますが、予定通りアップルさんが新製品の発表イベントを行いまして、いろいろと出てまいりましたですね。昨夜は私は例によってぐっすりこんと眠ってしまったんですけども、夜中に目が覚めることもなくですね、実況されてたとしてもちょっと見ることができなかったんですが、またハイスピの皆さんが実況とかやってたんでしょうか。なんかケイセンさんがよく寝たってツイートしてたのは見たんで、もしかしたらやってなかったのかもしれませんね。まあいずれにせよ目が覚めて朝の5時半頃ですか。でちょっとニュースをちらっと見てみたら、一番最初に飛び込んできた文字が iPad Air。 Air でございますよ。ただでさえ Air の iPad がますます Air にという感じですけれども、まあ、もっと薄く軽くということであることは、まあ名前を見ればすぐに分かることですね。でこちらですね、本日 iPod Touch Labさんの方で旧機種とのスペックの比較が出ておりましたので、ちょっとこちらの記事の方にリンク貼っておきます。 Apple が iPad の新しいモデル iPad Air を発表しました。 Air という名前が表すように厚さと重さが大幅に削減されています。特徴をまとめると次のようになります。ベゼル幅左右は 43% 削減、厚さは 20% 削減、 7.5mm、 1.0 ポンド重さ、 64bit アーキテクチャの Apple A7 チップを搭載、モーションコプロセッサー M7 搭載、 Wi-Fi を高速化する MIMO 技術を搭載、デュアルマイクということでですね、まあ以前の iPad レティナディスプレイモデルと比べますと、まあ 60bit になってますね。前は 32bit、それからモーションコプロセッサーというのが搭載されていたりとか、まあ、あとそれから空張りですね。ブラックホワイトだったものがシルバースペースグレーと、ゴールドが出るの出ないのって話もあったんですけど、これはなかったようですね。で価格がですね、 16GB モデルがこれ 5万1800円、はあ、もう5万円しちゃうんですね iPad、はあ、ということなんでございますけれども、それからそれからまあ他にもいろいろ出てきまして、まあ iPad mini ですね、こちら噂にたがわずレティナになりました。これもですね、 Apple Touch Lab さんの方に旧機種とのスペックの評価が出てますので、記事の方にリンク貼っておきます。新しい iPad mini レティナディスプレイモデルは重量厚さを初代と同程度に抑えつつ、ユーザー待望のレティナディスプレイを搭載することに成功しています。ということで特徴としてはレティナディスプレイを搭載、 64bit アーキテクチャの Apple A7 搭載、モーションコプロセッサー M7 搭載、この辺はあれですね、親分というか大きい方の iPad と同じですね。 128GB モデルの追加、あ、そうなんだ、 Wi-Fi を高速化する MIMO 技術に対応ということで、こちらはお値段が 41,900 円から、ちょっとあれですね、前は 32,800 円だったんですって、ちょっとお値段が上がっているようでございますけど、これはアベノミクスのせいかなんかなんでございましょうか。まあ、その他にもですね、例の大きい、あの大きいで大きくもないか、噂になっておりました、いろいろとですね、鍋だのなんだのと言われておりました Mac Pro、 これも発表されまして、それから OS X マーベリックス、こちらもですね発表というか配信が配信されておりますですね。しかもこの OS X マーベリックス無料ということで、まあ、ライオン2つ前が2000円、マウンテンライオン1つ前が1700円だったわけですが、そこへ安くなってきたところへ持ってきて、今回は無料ということでございますので、アップさん非常にこう気合が入っているというかですね、大丈夫なのかなとちょっと心配な気もするんですけれども、しかし皆さん早いですね。もうその私なんかがこう 仕事にかまけてる間にどんどんどんどんインストールしちゃってですね、ああでもないこうでもないとやっておるようでございます。ファイナルカットプロ7が動くとかですね、まあ、その他なんか動かなくなったものも多少あるようでございますけれども、まあ、そんなこんなでやっておられるようでございました。はい。さてそれからアプリケーションの方に目を移してみますと、 iWork もアップデートされまして、あの iCloud 上の iPad じゃないですね、 iWork のアイコンがやっとフラットディスプレイになってですね、あフラットディスプレイじゃない、フラットデザインになってですね、今までベータ版だったんですが、ベータも取れて、そして今まで通りですね、新しいユーザーはこれ全部無料で使えるということでございます。まあ、当然あのクラウド版の方はみんな誰でも使えるんですが、それから iLife ですね、こちらも新しくなりました。こちらは気になる気になるさんの方にちょっと特徴が簡単に紹介されていましたので読んでみますと、 iPhoto 64ビットによって写真のブラウズが高速化され、写真集が iPad でも簡単に作成可能になった。iMovie iOS 版ではきれいに簡単に操作できるように UI を刷新し、共有もワンボタンで可能に。 Mac 版も UI を刷新し、スローモーションビデオを簡単に作成および編集が可能に。作成した動画をすべてのデバイスで視聴できる機能 iMovie シアターを搭載。それからガレージバンド UI を刷新、 iOS 版では最大16トラックをサポート。なお新しい iLife は本日より配信開始のことで、新しい iOS デバイスや Mac を購入したユーザーは無料でダウンロード可能ですということで、まあ、ニューユーザーが無料というのはそれまでと同じなんですが、なんか今日ガレージバンドが無料になっているということでですね、あの iOS 版のですね、これはちょっとびっくりですね。まあ、もしですねまだガレージバンド iOS 版いじったことのない方いらっしゃいましたら、これはあの Mac 版とはですねまたちょっと違った機能、 Mac 版にはない機能もですねありますので、ぜひともですね一度ちょっといじってみていただけたらと思います。というわけで iOS アプリのご紹介はガレージバンドということでございました。はい。さあちょっと私もですねどうしようかなと思ってるんですけど、 iOS もですね 7.0.2 になってるんですよね。マーベリックもですねこれはあの対応機種がご紹介してなかったですね。こちらは気になる気になるさんの方に出てたんですけれども、 iMac Mid 2007以降、 MacBook Late 2008、 Aluminium Early 2009以降、 MacBook Pro Mid Late 2007以降、 MacBook Air Late 2008以降、 Mac Mini Early 2009以降、 Mac Pro Early 2008以降、 Xserve Early 2009以降ということで、だいたい2008年2009年以降ということでですね、私の MacBook もこれ一応インストールできるんですよね。素晴らしいっていうか、これ大丈夫かなとも思うんですけれども、ちょっとどうしようか考えてからやってみたいと思います。はい、はい、というところで都内某所から長山に帰ってきてしまったわけなんですが、道すがらというかですね、電車の中でいろいろとニュースを見るとですね、いろいろ新しい情報が出てきてますね。あれが動かない、これが動かないの他にベクターワークスというアプリが動かないとかですね、それから新しい iPad が全部 SIM フリーになるという誤報が出てたというお話ですとか、ちょっと嬉しいところでは iOS 7.0.2 で英語のですね入力で日本語モードであの大文字が出なかったという仕様変更があったようなんですけども、これが治ってるというちょっと嬉しい情報も見かけたんで、後で確認してみたいと思いますが、さてゆうまぐ次回のイベントは12月21日の定例会、アクロソウルでやる予定でございます。また分科会の方もですね決まり次第お知らせいたしますので、ご参加のほどよろしくお願いいたします。また10分切っちゃったんでちゃんと隊長に怒られるかもしれませんが、今日はここまでということで、ゆうまぐ iPhone ポッドキャスト長山マックの前じゃない駅前スタジオから杉山がお送りいたしました。それではまた。